恵みをいただく御言葉は、ルカによる福音書の1章18節から20節です。ルカによる福音書1章18節から20節。そこでザカリアは御使いに言った。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。御使いは答えて言った。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。ですから見なさい、これらのことが起こる日まではあなたは母子になって物が言えなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。アーメン。それではお祈りをいたします。恵み深い愛する主よ、あなたを褒めて伝えます。私たちがあなたにつながるために、あなたは私たちに声をかけてくださり、あなたの側が私たちのところに降りてこられ、一方的な恵みを注いでくださいましたことを感謝します。私たちが信仰を持ってそれを受け止めるとき、奇跡が起こります。私たちは信じないものではなく信じるもののようになりますように。ザカリアが最初信じなかったものでしたけれども、しかしそのようなものではなく、信じたマリアのように心を開き、心を固くなにすることをやめおろし、ただあなたの御言葉に聞くこと、従うこと、この幸いに今朝も豊かに預からせてください。語るしもべを整えてください。また聞く人一人を整えてください。これからすべてただただあなたの栄光が満ち溢れますように、あなたに期待し感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。手術で見た箇所ですけども、今日は特にですね、この神様の時というところについて見ていきたいと思います。ザカリアは御使いから、ね、告げ知らされました。あなたには、ね、男の子が生まれる、その名前ヨハネにしなさい、ね。13節以降のところで御使いが言っております。御使いはあなたの願いが聞かれたのです、ね、あなたの妻エリザベスは男の子を産む、ね、その名をヨハネと付けなさい。もう神殿の中においてもう、ね、聖女の聖なる場所の中において御使いから告げ知らされました。ヨハネという具体的な名前までいただきました。でヨハネの名前などについては、ね、手術の手法の方に、具体的に記されているんですけども、でこの彼はヨハネは、ね、主の御前に優れたものとなる、ね、生まれた、ね、母の体内にある時から聖霊に満たされて、そして彼はイスラエルの多くの子らを神である主に立ち返らせる。で彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父の心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。でこのように子供、このザカリア、ね、それまでずっと老齢に達するまで子供が生まれなかった、ね、妻も老齢に達しております。でその子供を、ね、ヨハネと名付けなさいと。しかもその子供はこのイスラエルにとって非常に重要な人物となる、ね、そのことが告げ知らされたんですけども、しかし、ね、ザカリア、ね、口が閉ざされてしまいます。どういう性質が口閉ざされてしまうんでしたっけ。主の御言葉に対して、ね、アーメンする性質でしょうか、それとも自分を貫き通す性質でしょうか。 アーメンの性質ですね。アーメンする性質は、それは口は閉ざされない性質で、そして主から恵みをいただき、ね、最も恵まれたもの、ね、乙女マリアに対しては、ね、本当におめでとう、ね、恵まれた方で、しかも、ね、エリザベスからも主の言葉が、ね、成就することを、それを信じきった人はなんと幸いでしょうか、ね、もう女の中で最も祝福された方、ね、そういうふうに評価されました。対してこのザカリア、ね、口が閉ざされてしまいました、ね、マリアは本当にすぐに賛美の言葉が出てきたんですけど、しかしザカリアは、ね、このエリザベスが見こもって、もうヨハネが生まれまでの時、月10日ずっと口が閉ざされたままでした。口が閉ざされてる、閉ざされてしまう、そのコツ、ね、マリアは言わなかったけど、ザカリアが言った言葉があります、ね、2回ザカリアその言葉を言いました。エゴですね、ギリシャ語で言うエゴ、私という言葉、ね、ザカリアは見つかりに行った、ね、重要派説です。私は、ね、ここエゴです。エゴは何によってそれを知ることができましょうか、ね、エゴももう年寄りですし、妻も年を取っております、ね、ですから主の御言葉に対してエゴ、エゴを貫き通すもの、ね、自分の納得いかない、ね、納得させてよというところ、また、ね、自分の立場、ね、自分は今年寄りですという立場、ね、それを表明する、ね、エゴ、エゴを表明すると、その唇は閉ざされてしまう、ね、カエサーの恵みです。それはカエサーからの一方的な憐れみです、ね、唇で罪を犯してしまう、口が閉ざされてしまうこと、これは災いではなく恵み、憐れみです、ね、泥棒癖がある手が、ね、これの手が、ね、動かなくなってしまうことは、これは災いではなく恵み、憐れみですね。神様の側の御心があるんです、ね、この地上神様の御心があって、そしてその通りに人が動くならば、人の側が、ね、もう世の中のあらゆる祝福の追い風が、ね、それに追い回されて、恵みと慈しみが追いかけてくるんです、ね、神様の息、それは風ですけども、本当にこの世界はですね、その神様の息に満ちております。祝福の息です。皆さんがその祝福の息に、ね、乗っかって、要するに主の御心に乗っかって、主の御言葉に乗っかって歩んでいくならば、皆さん自動的に追い風人生になって、物事を全て、ね、宇宙の全て支配しておられる神様の物事、時、それに従って、祝福に従って動く、うまくいくんですけれども、神様の御心に従わないもの、それはもうすでに追い風ではなく向かい風人生、逆風人生になってしまいます。で、神様の定められたこと、神様が定められた時があります。で、その神様の御旨、神様の御心のこと、あるいは時、ね、それに従っていくならば全ては順調、追い風人生ですけども、でもそれに逆らうならば逆風なんです。ミスカイは、ね、この20節の後半で言ってますね。私の言葉はその時が来れば実現します。アメン。カエさんの言葉はその時が来れば実現するんです。時が来れば、ね、先々週の、ね、声の中においても、ね、時には2種類ある、ね、ギリシャ語で、ね、クロノスという時とカイロスという時がある、学びましたね。クロノス、ね、クロノスタイム、これは、ね、皆さんがもう、間違いようがない時です。今、ね、後ろの時計を見ますと、ね、5時、43分から44分になろうとしている、ね、時、これクロノスタイム、ね、もう全世界でもう人々が間違いようがないその時、ね、を表しておりますけども、カイロス、これは時期ですね。あのシーズンです、英語でいうところの、ね、時期、ね、時期の期の漢字はね、1学期2学期の期とも言いますし、あるいは機械の期とも言います、ね、時期、要するにその時、今、ね、もう私がこれを投げたら、ね、踏み越し前がたまたま頭をこういうふうにやって、そこで止 たまたま当たったね、時期ですね。要するにもうその時、もうたまたまその時しかない、あるいはねシーズンですから、今この蒼天礼拝におけるシーズンね、朝の5時から、まあ、大体最近は、7時半8時近くまで、ね、祈ってる時もあります。そのシーズンを逃してしまうと、ね、その時期に乗っかることを逃してしまうと、ね、もう礼拝に預かれない。一体御言葉は何だったのかって、ね、そういう、ね、ですからその時期シーズンを逃してしまうとその恵みに乗っかれない、ね、そういうものですけれども、しかし、ね、神様の恵みというものがあります、ね、インターネットや YouTube というものがあって、ね、今礼拝が録画されておりますから、ね、この朝の5時から、ね、7時半までの時期を逃しても、ね、後で録画を見れば、ね、その恵みに預かることができるんですね。これが神様の恵みです。神様の恵み、ね、それは何も2000年前のあのイエス様が、ね、福音を語られたその時期、それにとどまらず、ね、この録画されているではなく書物に書き記されている、この書物によって、私たちは同じイエス様の恵みに預かることができるわけですね。ですから神様の時があります、時期、そしてそれを逃してしまう、ね、ならばもうその恵みには預かれないことになってしまいますけれども、神様の恵みが注がれております。神様の側の恵み、人の側がその時期に乗っかればもう本当にずっと災いに遭うこともなくハッピーなんですけども、しかし時期を逃してしまう前に神様の側がその人を救おうとして働かれる恵みがあります。ヨナ書は、特にそうですけども、ヨナは神様から命令されたこと、預言者たる者は神様から命令されたことをそのまま、ね、実行してその言葉通りに行う、それが預言者の本来あるべきなんですけど、しかしヨナはそうしませんでした。ヨナは神様からニネベに行きなさいと言われたんですけども、しかし、ね、逆方向の、ね、スペインの方ですね、ちょっと、当時の言葉では何て言うのかわからないですけども、忘れてしまいましたけども、とにかく海の方に行きました、ね、本当は陸を沿って、西の方に行きなさいって言われたんですけど、しかしヨナは船に乗って東の方に行こうとした。したら魚に飲まれてしまったんです。神様の時、ね、ニネベの人々を救いたいという神様の御心、神様の思い、神様の時、ね、それを逃してしまうとニネベの人々に対して、ね、救いの道が閉ざされてしまう。だから神様は魚を備えて、ね、ヨナを飲み込ませたんです。ヨナは3日間、ね、魚の腹の中で、ね、もう一人でぼっちになって、ね、本当に魚は臭いですね。魚の内臓、私もね、釣った魚を腹渡取り出すときも手がもう2、3日臭くなるんですけども、その腹の中にヨナが飲み込まれてずっといた。もう魚漬けにされてヨナはその中で祈りました、ね、もう悔い改めました。このようにですね、主の御言葉に逆らうと必ずこのような、ね、災い、逆風が起こるんです。この、ね、ザカリア、彼も主の言葉に対して、ね、エゴを貫いたところ逆風として、ね、唇が閉ざされてしまいました。しかしそれは恵みです。ヨナにとっても恵みです。でヨナは魚の腹の中に、ね、いて、そして本当に災いだったかもしれませんけれどもですね、神様が魚を備えたと書いてあります。ヨナ書に、ね、主は魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは3日、まあ、そこにいたんですけども、しかしですね、ヨナが悔い改めて、そしてその魚が陸地に吐き出すと、ね、そこニネベの、ね、ところだったんですね。驚くべきことです。ということは魚、ね、その海、地中海で飲み込まれて、ね、地中海の中で、ね、飲み込まれて、そして上がってみたらニネベだった。どういうことでしょうかね、これ。要するにですね、あの地中海のあのスペインの方からぐるーっと アフリカを回って、ね、当時、パナマ運河でしたか、スエズ運河、それが なかったですから、ずっとアフリカをずっと魚は泳いで回って、でそれで、ね、バビロンの あの方、ね、あのチグリスユーフラテス川の方まで、ね、行って、そのユーフラテス川を登って、でそしてあの町ニネベのところに、ね、魚がずっと行ったんですね。その間ヨナは魚もし水を飲み込んでしまったら、ヨナは溺れ死んでしまう、魚の腹の中で。でも、ね、そうさせないためにもうずっと魚は口をぐって閉ざしたままずっと泳いでったんですね。でアフリカ周りでもう何百キロの旅を3日間でして、でそれでヨナを吐き出した、ね、ヨナはもう その魚はその時もう、ね、飢え死にして疲れ切って死んでしまったと思われますね。彼さんの時に間に合わせるために、ね、もうヨナの側からすれば災いかもしれません。でも魚の方がもっと災いですね。彼さんはあらゆることを物を起こして主の時に間に合うように、そのように自然界のあらゆるものに命じて、主は魚に命じ、虫に命じ、ね、東風に命じて、そのように神の生徒たちを特別扱いされ、ね、なんで特別扱いするか、それ主の栄光を届けるためですね。なんで主は栄光の富を与えてくださるのか、それは皆さんをお金持ちにしてハッピーにすることではありません。主の栄光のために用いるように、ね、そのためになんですね。だから我々は主の側に合わせるべきなんです。でこの、ザカリアは、推しにされてしまいました。幸いです、その彼が口を閉ざされたことによって、ね、余計な唇を、ね、言うことを、それを禁じられた。そして人々は、あ、ザカリアが口が閉ざされた、きっと神殿の中で幻を見たんだ、一体これからどうなるんだろうか、その幻は一体どういう真意があるのだろうか、ね、人々の心が受けさせられ、そしてついに、ね、ザカリアの心が整えられた時、主の時が来た時、ね、そのことが実行にされ、ザカリアの唇からは賛美があふれて、人々がもうおーっとなって、一体この子は何になるんだろうか、ね、ヨハネ、こうしてイエス・キリストの整えの時が来たんです、ね、ザカリア、それまでザカリア夫婦としての願いは子供が与えられるということだったでしょう。皆さんにもそれぞれ願い事があると思います、ね、子供が生まれるということ、ね、あるいは結婚するということや、あるいは、ね、この必要が満たされるということ、諸々の願いがあるけれどもそれが叶えられない、ね、神様の時というものがあります。神様の時、それに従ってザカリアはこの老年になるまで子供がずっと与えられなかったんです。なぜ？イエス様の時に合わせるために、ね、ザカリアたち側が、ね、それに、その神様の側のその時に、ね、合わせられなかった、まだ時ではなかったんですね。しかし時が来た時、神様はそれを、ね、与えられました。しかも御使いが言った言葉、ね、ザカリア、ね、怖がることはない、あなたの願いが聞かれたのです。アーメン。神様は、ね、何も神様の時、神様の都合に合わせてよということで人間を振り回すお方ではなく、願いを聞かれるんです。ですから神様の一定の期間、ね、カイロスタイム、この神様のカイロス時期、この一定の間のところに人の側が神様の御心に合わせるならば、その期間において神様の御心は成就し、なおかつ願い事が叶えられるんです。しかしこの期間の中であくまでエゴを貫き通しているならば、そのやがて期間、ね、カイロスタイムは切れてしまいます。切れてしまった後はもう遅いんです。今は恵みの時、ね、祝福の時、その時期に主に立ち返る者は救われるんです。カイロスタイム、ね、時期があります。物事にはこの時期の中で主の御心の通りに行うならば、ね、祝福される、ね、あがなわれ、救われる、幸いになるけれども、その時期の間に、ね、エゴを貫くならば、それはなくなってしまいます。ちょうど出エジプト の民が、イスラエルの民が、ね、神様から恵みが与えられておりました。ね、もう偶像崇拝、あのモーセが40日アラノでいなくなった時に、ね、金の格子を作った時でも滅ぼされずに済みました。ね、水って求めても、ね、それでも、水がない、神様に文句を言っても滅ぼされませんでした。ずっと恵みの時が注がれていたんですけれども、ね、もういざこのエジプトから、ね、カナンの地に入ろうとする時に、カデシュバルネアのその場所において、ね、いよいよこれから入っていこうとするときに拒否してエジプトに帰ろうと言い出してモーセに石を投げよう、ね、そこまではその人々に自由は与えられており恵みは注がれていたんですけども、しかしもう、ね、モーセに石を投げようとした時点でもうその恵みの時期カイロスタイムは使い果たしてしまって切れてしまって、もうそれ以降、ね、彼らはもう20歳以上のそのモーセを、ね、石を投げようとした者たちは荒野で、ね、死に絶えるという定めになってしまいました、ね、全ての物事には時があります、ね、ギリシャ語で、ね、クロノスという時、カイロスという時がありました、ヘブライ語ではですね、まあ、その、クロノスタイム、カイロスタイム、伝道者の書の3章一節にですね、ありますけれども、冒頭で、黙祷の時にお読みしましたのが伝道者の書の3章なんですけども、3章の一節でこう書いてあります。天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある、ね、ここにも時期と時がありますね。この時期、こちらの方がカイロスタイム、ヘブライ語ではゼマンと言います。季節とか時期という意味ですね、カイロスと全く同じです。そして、全ての営みには時がある、ね、この時、これ、言います、これがあのクロノスタイムですね。このですから全てのことには時期と時がある、ね、そしてその時期の中において人が神様の御心、神様の時期、それに乗っかって、人が乗っかって、その人の時と神様の時が合致した時、物事が起こるんです。ね、ザカリアの場合は子供が生まれました。また、ヨシアとカレブ、彼らはその時期の間において神様を信じた、信仰を貫き通した、その一定の時期の間、ね、迫害という苦しみがあったかもしれません。人々から石を投げられそうになったけど、その時期を信仰を貫き通した結果、その二人は栄養に預かったんです、ね、ヨナ、彼も、ね、その時期の中において、ね、悔い改めたから、ね、その彼はギリギリ預言者としての分を果たすことができたんです、ね、ヨナはもう40日するとニネベは滅びる、その、ね、言葉を伝えて、そしてニネベの人々はその時期悔い改めたから助かったんです。ですから全ての物事には時期があります。そしてその時期の間に人の側がそれに合わせるならば人は祝福されます。しかしその時期が切れてしまう時が来ます。その時期の間に人の側が神様側に、ね、結びつかないならば時期を逃して、そして、ね、その人は、ね、裁きが確定してしまう、滅びが確定してしまう、ね、皆さんの人生にも時期が与えられております、ね、カイロス時期、ヘブライ語ではゼマン、そしてこの伝道者の書の3章11節、神のなさることはすべて時にかなって美しい、神はまた人の心に永遠への思いを与えられた、しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。アメン。人間には到底見極めることはできません。ね、皆さんは一生かかっても宇宙の向こう側を見ることはできません。なぜ、ね、宇宙は光のスピードよりも速いスピードで広がっているから、ね、皆さん光、ね、見るというこの目は光が当たってその反射を見ることができるわけですから、ですから光のスピードで広がっている宇宙なんて、ね、その先は一生かかっても見ることはできないんです。 たとえ皆さんが何千年何百年生きられたとしても、何億光年向こうが、ね、何億年かからなければ見られないから、人は神様の全ての創造の御業を見極めることはできません。時を、ね、計り与えられている時に、ただ神様の御言葉通り実行すること、ただそれだけなんです。皆さんが幸いになるコツは、人の御言葉に対してエゴを貫き通す、これはただ逆風人生だけです。で、皆さんは神様の法則の中、神様の御言葉の法則の中において、神様の御言葉のアーメン、その通りですと、ね、マリアのように、あなたのお言葉通り好みになりますように、ね、それが結局全ての幸いのコツ、それが全てです。皆さんはマリアのように、ね、神様の語られた言葉にアーメンして、そしてその全ての人生の中において祝福を勝ち取って、栄光を勝ち取っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、私たちをこの時召し出してくださったことを感謝いたします。私たちがあなたの御言葉に逆らうとしても、それでもあなたの恵みである口閉ざしや、また魚に飲み込まれることや、そのようなことを起こしてでもあなたの御心に合わせようと、そのカイロス時期を逃す前に、そのようにして恵みを持って私たちをあなたの時へと、あなたの道へと軌道修正させてくださる、この恵みを感謝いたします。もし私たちがそれを受けないとするならば、死生児であってただ滅びに任せられるものです。しかしあなたは私たちを特別扱いしてくださり、あなたの時に合わせるようにと、もし私たちがそれに逆らっても、あなたは無理やりにでも魚を備えてでも、また口を閉ざしてでも、そのようにあなたが軌道修正させてくださることを感謝します。主よ、私たちはそのような魚やまた口閉ざしには会いたくありません。マリアのように初めからあなたの御言葉にアーメンして、そして打ち叩かれることはないように、ただ祝福の追い風に従ってこの人生を歩んでいくことができる我ら一同でありますように、どうか私たちを助けてください。今日あなたが恵みの御言葉を示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの名を褒めたたえ感謝いたします。何事もあなたが計られたその時期、その時にかなったものとして備えられた私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。マリアはイエス・キリストをこの地上に送るあなたのその計画に備えられ、そして好みになりますようにとあなたの御名を褒めたたえました。主よ、私たちにこの信仰を引き継ぐ力を与えてください。あなたが仰せられた言葉がどんなにこぴどい言葉でも、それがこぴどいということではなく、人の常識をはるかに超えて主よ幸いに至るということを、このマリアのアーメンを通して主よ私たち一人一人が知ることができますように、主よあなたが祝福してください。愚かな私たちです。でも主よあなたはこの愚かな者のためにもその恵みを備えられていることを感謝いたします。ザカリアに備えられたあなたの恵みは、主よ今までいらない言葉を発していた口が閉ざされる恵みでした。主よ私たちもこの唇を通して、主よ褒めたたえるべきあなたを褒めたたえることは乏しく、主よあなたの恵みを逆行するような言葉をたくさん発して今まで歩んできました。霊において私たち自身も主よ自らが本当にそのザカリアのことをよく覚えて、そして閉ざすべき口を閉ざし、そして 褒むべき皆を大いに褒めたたえる私たち一人一人でありますように、あなたが祝福してください。イエス・キリストにあって今日もあなたの恵みは本当に溢るんばかり、私たち一人一人に与えられていることを感謝します。あなたは私たちに与えてくださったその使命をあなた自身の意思によって主よ、それを成し遂げてくださるために、あなたは魚に命じて主よ、あなたはヨナを飲み込み、そしてその魚を通して主よ、逃げていたそのヨナを元の場所、使命がある場所、その海岸に吐き出してくださったことを感謝いたします。主よ、魚が神様の御旨を成し遂げるために本当に長い間ずっとヨナを腹に溜めたまんま、ずっと長い距離を泳いで、そして主よ、本当にあなたの恵みのその受けるべき地にそのヨナを吐き出してくださったこと、これがあなたのまだ超自然的な、まだあなたがニネベの右も左もわからない人々に対して与えようとしていた恵みであったことを感謝します。主よ、あなたが今世紀においてもその恵みを与えてください。あなたのしもべたちを、主よ、本当にしもべたちがもし嫌がっているとしても、主ご自身のこの恵みによって主よ、私たちをあなたが吐き出してくださり、そしてあなたの恵みの御言葉、そして救いの御言葉が吐き出されなければならない地に私たちを置いてください。そして今世紀においてもその救いの御業が盛んに起こされ、より多くの人々が主イエス・キリストの名前を信じてニネベの人のように主を救われて主の御名を褒めたたえることができますように、主が整えてくださることを感謝いたします。すべての物事には主よ、あなたが時期がありまた時があると教えてくださったことを感謝します。本当にその時期に備えられたもの、その時にぴたりと備えられたものとして私たちの歩みを今日もあなたが整えてください。今日あなたが与えてくださったこの時期、今日あなたが与えてくださるその時を本当に有効に信仰によって主を豊かに過ごし、ただあなたの皆が褒めたたえられますように、主が整え祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。